聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第6章の46節からお読みいたします。新約聖書の114ページです。新約聖書114ページ、ルカによる福音書第6章の46節から49節までをお読みいたします。ルカによる福音書第6章の46節以下、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。以上です。礼拝の中で、お祈りがいくつかありまして、この広島教会のお祈りは信徒の方々がするわけ、するわけって代表でする祈りはありません。奉献の祈りとかですね、は全員で決まった分、祈りの文を読むことになっています。いろんな教会がありまして、その献金の祈りをですね、献金を集めてこられた信徒の方が祈る礼拝もあります。どちらがいいかっていうのは、その教会が決めればいいんですけども、たまにですね、献金の祈りをする方がですね、牧師の説教をまとめてくださる方がおられまして、今日の牧師の説教はこうでこうでこうでこうでですね、その方のですね、その祈りはそれでいいんですけども、たまにですね、聞いてて、いや今日はそこを話したかったわけじゃないんだけどなとか、いやそこじゃないんだけどなっていうことがですね、たまにですね、あります。ですね、そうか、聞き方っていうのはそういうことなんだな、その人には、今日はですね、その部分が大切な御言葉だったんだろうなと思いますけども、語ってる方としてみればですね、いや、そこじゃなくてっていうですね、なんかもどかしさをですね、感じてるところもありました。そう思うとですね、その人はそのように聞いたというですね、語られたですね、御言葉っていうのがですね、神様のですね、御心によってその人に届くときに、どのような届き方をするかっていうのは、それは神様がなさることでというですね、それでですね、説教の後のですね、お祈りをですね、聞きながら、ああ、そうか、今日はそういうことだったんだと思うときも多々ありました。そう思うとですね、聞くっていうことは本当に難しいことなんだなというふうに思います。今日はですね、家と土台の話はイエス様の例え話の中では非常に分かりやすいものです。岩の上に建てられた家と砂の上に建てた家と、同じ条件であっても全く違うことが語られる方になるということなのでしょう。その違いは何かっていうと、聞いて行うかどうかという、ルカによる福音書ではそう書いてあります。マタイによりも同じような話がありますけどもですね、その違い、倒れるか倒れないかっていうのはですね、ちゃんと御言葉を聞いているかどうかっていうことでしょう。御言葉だけなくてですね、聞いて行うことっていうことがですね、教えられています。御言葉を聞いた者はそうせずには終われないという、そういうのが土台なんだと思います。御言葉を聞いただけで何も行わないっていうのは、その人の心の中にですね、その御言葉がきちっと捉えられていないという、そんなことをですね、イエス様がおっしゃったのかなと思います。高校でですね、授業してて、高校生とよくですね、話し合っていますけどですね、生徒たちがですね、言うにはですね、人の話を聞かない人は2種類いるってよく言ってましたですね。それは誰かっていうとですね、親と先生ってですね、親と先生は全然私たちの話を聞いてくれないですね。で、そんなことはないだろうというですね、ちゃんとみんなのことを聞いてるしですね、いろんなことがあればみんなのことを呼んでですね、聞いて、話し合ってるんじゃないっていうですね。だからですね、ちゃんと聞いてくれてるよっていうふうに言うんですけども、いや、聞いてくれてない、聞いてくれてないって一生懸命言うんですよね。 何をしてですね、聞かないって言ってるのかなと思ってよく聞いてみるとですね、実はですね、一つがですね、大きな意味がですね、あったことに気がついたんですね。で、一人の先生がですね、生徒と話すときにですね、君の理解っていうか、君の言うことはこれでいいって何回も確かめておられたんですね。君はこう言いたいんでしょってですね、何回もですね、聞いておられて、君が言いたいのはこうだよねですね、まあ、そんなことをですね、こう何回も言っておられたので、その先生に、あれな、何先生なんでそんなこと言うんですかって言うと、聞いてない聞いてないって生徒が言って、でそれを自分で一生懸命分析したらですね、自分勝手に解釈してた時っていうのを聞いてないってことに気がついたっていう、生徒が何か言うことに対して自分の理解があって、自分の理解で聞いてたら、生徒たちは絶対私たちの話を聞いてない聞いてないって言うんですね。だから、自分は何回も確かめることにしたんですね。君が言ってるのはこういうことっていうふうに理解してもいいですかっていうんですね。まあ、そうするとですね、生徒たちにとってみればですね、その先生が一番話を聞いてくれるっていうふうに言うんですね。まあ、それがいいか悪いかっていうのはまたです、別の問題かもしれませんけども、きちっとその先生は自分たちの言うことを聞いてくれる、まあ、それは理解して受け止めてくれるということなんでしょう。まあ、そう思うとですね、自分勝手に解釈してっていうのが、やっぱ一番怖いことかなというふうに思います。結局本来の意味を理解してないということにつながっているんだろうな、そういう聞き方をですね、イエスさんの御言葉にですね、してないかなというふうにちょっとそのことを思いながら考えていました。聞いて理解することの大切さ、それはどう理解するか、イエス様の御心の通りに私たちが理解しているかどうか、そしてその御心の通りに理解するということが本当に聞くということで、そのことが起こるためには相手にですね、相手を中心にするということ、イエス様を中心にするということ以外、イエス様の言葉を本当に理解して聞くということにはならないというふうに思うのです。で、聖書はですね、何回もですね、旧約聖書はイスラエルよ聞け、イスラエルよ聞けっていう言葉をですね、何回も繰り返しています。見よとかですね、しろとかでなくて聞けですね。で、聖書の中にも福音書でもですね、神様の言葉で2回だけ聞けっていうのが出てきます。それは洗礼の時とですね、変容の時です。これに聞け、一番重要な時にですね、イエス様のですね、御言葉に聞けとですね、実は聖書も言っています。まあ、自分勝手ではなくですね、相手を受け入れ、まずそこに自分を置いて理解すること、そのことをですね、聖書は求めているかなと思います。話すことばかりでなく、まず聞く、そして理解して聞く、でそのことをですね、今日は一日考えていたいなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共にいてくださり、その御言葉を語るときに、どうか私たちがイエス様の御心を知り、理解し、そして聞くことができますように、聞いた後にはイエス様の御心に従って生きることができるようにしてください。どうか今日も私たち一人一人の人生にイエス様の御言葉を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を守りください。一週間がまた始まりました。どうか主の祝福のうちに今週も過ごせますように。また明日は、子ども食堂、ルーテル食堂、クレヨンのオープンの日であります。どうかこの地域に根ざした活動がますます地域に受け入れられ、そして教会が地域に奉仕する教会となっていくことができるようにしてください。今日もまた病床になる方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共にいてくださり、そして癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。